Spinner。
このまま眠ったら死んじゃうかな。そんなに簡単に死なないよね。
死なない。
連続ノンフィクションドラマ、沢木耕太郎等、最終話。
ゆっくりと夜が明けてきたとき、妙子も山野井もまだ生きていた。8時ごろベースキャンプに向けて出発した。
先に行って、私は後からゆっくり行くから。
わかった。ここで写真を撮っておこう。
うん。
山野井はカメラを構えた。もしかしたらこれは最後の写真になるかもしれない。そう思いながら3回シャッターを切った。ファインダーから覗いた妙子の顔は凄まじかった。凍傷で鼻が炭のように黒くなり、両頬も唇も真っ黒になっていた。山野井は一人で歩き始めた。とにかくベースキャンプへ行くことだ。快晴だった。強い日の光が活力を与えてくれる。やがてベースキャンプにやってきた。しかしテントが一つしか見えない。
ギャルツェンはもうここにはいないのかもしれない。
おい、
山野井はテントに向かって絞り出すように声を出し続けた。もうすぐベースキャンプに着くという寸前に男が二人坂を駆け下りるようにしてやってきた。リエゾンオフィサーとその助手だった。リエゾンオフィサーは山野井のところへ来ると英語で口早に言った。ギャルツェンは君たち二人が頂上に登るのを双眼鏡で見た。しかし天気が荒れ、君たちが帰ってこないから遭難したと判断し、エベレストのベースキャンプまで知らせに来てくれた。我々はそれを確認するために今日ここへ来たところだ。今日自分がここに着いたのは幸運だったのだと山野井は思った。一日早くても遅くても俺は彼らに会えなかった。そこにギャルツェンが走ってやってきた。山の井を見ると顔をくしゃくしゃにしてボロボロと泣いた。
こいつ痩せたな。
きっと俺と妙子の身を心配して右往左往してくれたんだな。いいやつだなお前は。
くり山の井の後を追っていた妙子はほとんど一歩ずつしか進めなかった。なんとかベースキャンプまで300メートルほどというところでほっとして腰を下ろした。するとそこにギャルツェンがやってきた。手に熱いココア入りのテルモスを持っていた。ギャルツェンと一緒に来たリエゾンオフィサーの助手が妙子に荷物を背負って行こうかというジェスチャーをした。しかし山野井がそうしたように妙子もまた自力でベースキャンプまでたどり着きたいと思っていた。自分の足で出発し自分の足で戻る、それが山野井と妙子の考えるクライミングであった。ベースキャンプに生還した二人はテントの中でじっとして過ごした。ギャルツェンが3時間ごとに湯を取り替え凍傷の幹部をそこにつけるように言うので眠ることができなかった。ギャルツェンは二人が生還してからの2日間でさらに痩せた。頬がこけ目が落ちくぼんでしまった。不眠不休で二人の面倒を見てくれていた。ベースキャンプに帰還して3日目の朝、カトマンズへ向けて出発することになった。2日目の夜に3人のチベット人がベースキャンプに到着していた。妙子も山野井も自分で歩くことができない。チベット人たちが交代で背負いながら 4WD の車が待つ合流地点まで下っていくことになった。ベースキャンプから離れるとき、ギャチュン館を見上げた山野井はその上空が雲一つない快晴であることを認めてこう思った。
今日はアタック日和だな。
二人は帰国し、成田空港から病院へ直行した。山野井は右足の指を5本すべて、そして左右の手の薬指と小指を付け根から切ることになった。この顔の凍傷は時間とともに良くなり、足の指も切らずに済んだ。だが手の指は10本すべて付け根から切り落とすことになった。最初箸を持つこともできなかった妙子だったが、やがて2本の箸を使えるようになった。包丁も使えた。それは妙子にとってとても重要なことだった。料理ができる、作ったものを自分で食べられる、それだけで幸せな満ち足りた気分になれた。けれど指がないため髪の毛を洗うことができない。そこで山野井が一緒に風呂に入り妙子の髪の毛を洗った。山野井には全く切っていない指が両手合わせて5本残っていた。妙子の体も山野井が洗った。そのことを山野井は 見舞いがてら遊びに来た知人たちに照れながら笑ってこう言った。
夫婦愛の極致でしょ。
その後二人は知人の伊豆の別荘で過ごすことにした。城ヶ崎海岸の近くにあり、奥多摩よりはずっと暖かかった。海辺を歩きながら、かつて自分たちがよく登り、自分がルートを開拓したこともある岩壁を眺めながら、山の岩は言う。
無理だろうな。
妙子は即答する。
無理だと思う。
それだけで全てが分かり合えた。山野井は朝日新聞から朝日スポーツ賞を授与された。授賞式に出ると、そこに自分と並んでいたのはサッカーの日本代表や水泳の北島康介、ゴルフの丸山茂樹らだった。またしばらくすると今度は上村直美冒険賞が山野井に贈られた。受賞対象の冒険名は、ギャチュンカン法の登頂に成功とあった。山野井は、その賞が自分と妙子二人に対するものだと聞かされ、とても嬉しかった。ある日、誰から電話番号を聞いたのか、イギリスのクライマーダグ・スコットから電話がかかってきた。60歳を過ぎたはずのダグ・スコットは山野井に向かって、次に登りに行くというチベットの山の名を口にした。ヤス氏はその山を知っているかいと彼は聞いた。全く聞いたこともなかったが、彼のあまりにも楽しそうな口調に山野井はつい知っていますと答えていた。その電話の中でダグ・スコットは山野井と妙子のギャチュンカン登山についてこう言った。
ヤスシ、It was good climbing. You and 妙子 did such great climbing over there.
ダグは俺にこう言った。ヤスシ、いいクライミングだったな。君と妙子は素晴らしいクライミングをしたんだ。その言葉はどんな褒め言葉よりも嬉しかった。電話を切ってもその嬉しさは消えることがなかった。ダグ・スコットはあの年齢でまだあんな風に山に登ることを楽しげに喋っている。素晴らしいな。
あるいはその時、山野井康氏のクライマーとしての魂がギャチュンカンで凍りついてしまったその魂がふっと溶け出し始めたのかもしれない。
連続ノンフィクションドラマ、沢木浩太郎、当。出演、三上博史、田畑智子、長塚圭史、若村真由美。音楽、松永聖剛。